こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。直感と論理をつなぐ思考法、ウィジョン・ドゥリ君は、サスメ方位によるビジネス思考と創造性開発の書籍である、中心に置かれるのは、分析や改善から出発するのではなく、個人や組織が本当に実現したい未来像から考えるビジョン思考である。本書は直感的な違和感、偏愛、妄想のように、曖昧で主観的な材料を軽視せず、それを言語化、可視化、実行計画へつなげるための考え方を提示する。対象は新規事業、商品開発、組織変革、キャリア形成などで正解のない課題に向き合うビジネスパーソンである。改善思考、戦略思考、デザイン思考といった既存の方法論を踏まえながら、論理だけでは生まれにくい創造的な出発点をどう扱うかに焦点を当てている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、分析起点ではなく未来像起点で考えるビジョン思考。本書の核となるビジョン思考は、現状の問題を分解して解決策を積み上げる発想とは異なる。一般的な業務改善では、既存の仕組みの無駄を減らし、目標との差分を埋めることが重視される。一方、ビジョン思考では、そもそもどのような未来を実現したいのかを先に置く。これは単なる理想論ではなく、既存市場や既存組織の前提に縛られにくくするための思考上の操作である。新規事業やイノベーションでは、顧客の明確な要望や過去データだけを根拠にすると、既存の延長線上にある案に収束しやすい。本書はその限界を意識し、個人の内側から生まれる欲求や違和感を未来像の素材として扱う。重要なのは、ビジョンをきれいなスローガンとして掲げることではなく、意思決定や試行錯誤の基準として機能させることである。そのためビジョン思考は、抽象的な構想と具体的な行動を往復させる実践的な思考法として位置づけられる。次に、妄想や偏愛を創造の出発点として扱う発想。本書が特徴的なのは、妄想という通常のビジネス文脈では軽く見られがちな要素を創造の出発点として肯定的に扱う点である。ここでいう妄想は、根拠のない思いつきをそのまま採用することではない。自分がなぜそれに惹かれるのか、どのような社会や生活を望んでいるのかを掘り下げるための初期素材である。データや市場分析は重要だが、それだけでは誰にとっても妥当な平均的解に近づきやすい。そこで本書は、個人の偏愛、違和感、怒り、憧れのような主観を起点にすることで、独自性のある問いを立てることを促す。これは自己表現の進めにとどまらない。新しい価値を生むには、まだ言語化されていないニーズや潜在的な欲求に触れる必要があり、その入り口として主観が働くという考え方である。ただし、主観はそのままでは他者に共有できないため、後続の言語化や検証が不可欠になる。さらに、直感を論理へ変換するための言語化と可視化、タイトルが示す通り、本書の関心は直感と論理を対立させず、両者を接続することにある。直感的なアイデアは、本人にとっては強い意味を持っていても、他者には曖昧で判断しにくい。そこで必要になるのが、言葉図、ストーリー、プロトタイプなどを通じた外化である。外化されることで、アイデアは初めて検討可能な対象になる。何を実現したいのか、誰にどのような変化をもたらすのか、現実化するために何が不足しているのかを議論できるようになるからである。本書の実践的価値は、ひらめきを論理で押しつぶすのではなく、論理によって育てるという視点にある。ビジネスでは説明責任や合意形成が避けられないため、直感だけでは組織を動かせない。しかし、最初から論理的整合性だけを求めると、未成熟だが可能性のある発想が消えてしまう。両者の間に段階的な翻訳過程を置くことが本書の重要な提案である。そして、自分モードから始めて他者や社会へ広げる構想の作り方。本書では、外部から与えられた正解を探すのではなく、自分が何を実現したいのかを起点にする姿勢が強調される。これは自己中心的に考えるという意味ではない。むしろ自分の内側にある切実な関心を明確にしなければ、他者を巻き込むだけの一貫した構想は生まれにくいという考え方である。自分モードで妄想するとは、会社の評価、既存事業の都合、業界の常識を一旦脇に置き、自分が本当に重要だと思うテーマを見つめる作業である。そのテーマが他者の困りごとや社会的変化とどのようにつながるかを検討することで、個人的な願望は協約論なビジョンに近づく。この順序が重要なのは、最初から外部の需要に合わせすぎると、既視感のある案になりやすいからである。本書は主観から出発しながらも、他者に開かれた構想へ変換していくプロセスを重視している。最後に、組織の新規事業や変革でビジョンを実行基準にする意義。ビジョン思考は個人の発想法にとどまらず、組織で新しい取り組みを進める際にも意味を持つ。新規事業や組織変革では、短期の収益性、 既存部門との整合性、リスク管理が強く働くため、未知の可能性を持つ案ほど途中で弱まりやすい。そこでビジョンはなぜその挑戦を行うのかを説明し、判断の軸を保つ役割を果たす。もちろん、ビジョンがあれば実行できるわけではない。市場性、技術的実現性、組織能力、資金計画などの検討は不可欠である。本書の現実的な読み方は、ビジョンを計画の大怪物ではなく、計画を方向づける上位概念として使うことにある。明確な未来像があると、試作品を作る顧客に聞く、関係者を巻き込むといった行動が単発の作業ではなく、学習の連鎖として整理される。論理的な検証を重ねながらも、最初の思考を失わない点に本書の実務的な価値がある。結論として、本書は正解が与えられない領域で新しい構想を作る必要がある人に向いている。特に、新規事業開発、商品企画、組織ビジョンの策定、デザイン思考を学んだ後の応用に関心がある読者に有益である。得られる実践的な利点は、直感的な興味や違和感を単なる個人的感覚として捨てず、検討可能なアイデアへ変換する視点を持てることにある。知的な利点としては、論理性を重視するビジネス環境の中で主観や想像力をどのように扱うべきかを整理できる点が挙げられる。類書には戦略立案、デザイン思考、イノベーション手法を扱うものが多いが、本書はそれらの前段階にある。そもそも何を望むのかという問いを正面から扱う。そのため手順を細かく示すマニュアルというより、創造的な仕事に必要な姿勢と考え方を再構成する本として読むと適している。既存の改善や分析に行き詰まりを感じる読者にとって出発点の置き方を変える一冊である。ご支援いただける場合は指す非議ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入いただきます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。